ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマは、本物の富裕層が子供に教えるお金の IQ、 お金の EQ とはです。以前何本か本物の富裕層シリーズをアップしましたけども、たくさんの方が見ていただいているってこともあります。そして本物の富裕層の人たちがですね、子供にどんなことを教えてるんですかってことを聞かれるので、今回はですね、僕の元々の専門のテーマでありますお金の IQ っていうのと、お金の EQ っていうことについてお伝えしたいと思います。成金の人たちっていうのは、意外と自分のことはですね、教えてたりする時間がなかったりとかして、意外と子供にお金の専門的な教育っていうのはしてなかったりします。けれども家族代々お金持ちだったり、あるいは富裕層の人たちも賢い人たちは、どういうふうにしたらいいのかってことを先輩から聞きかじってですね、こういったことをやった方がいいのかな、ああいうことがやった方がいいのかなっていうので、そして最終的に子供に今からお話しするようなことを話してます。それはお金とどう向き合うのかってことですね。多くの日本人はお金の IQ として、どういうふうにことを言うかというと、保証人になるな、無駄遣いするな、そして貯金をしろ、このなんかお金の IQ 三原則みたいな、そういったこと以上教えてもらう人はなかなか少ないんじゃないかなと思います。そういう意味で、じゃあ無駄遣いせずに、保証人にならずに、積み立て貯金したらお金持ちになれるのか、なれません。そういった意味で、本物の富裕層の人たちはどういう教育をしているのか、今日はそんな話をしたいと思います。僕は神戸で育ってですね、この芦屋とかあの辺のお金持ちの子供が行くそういう学校に行ってたので、小さい頃から僕自身の家はですね、そこまで大金持ちありませんでしたけれども、まあどちらかというと小金持ちという感じだったと思いますが、周りにはですね、芦屋の六麓荘に住んでる友人が何人もいて、もう名前言ったら、あ、そういう家ねっていうような、そういう財閥系の息子さんとかも同級生におります。そして大学に入ってもですね、そういう富裕層のお子さんとかがいたので、彼らがどういうふうな教育を受けたのかっていうのは、もう子供時代でも、そんなこと聞いたことないなと思ったり、逆にそういうお金の教育を全く受けてない子供たちがいたりとかして、その連中がですね、20年後、30年後どうなったのか、とても興味深い自分の個人的なテーマでもありますし、友人としてもどうなったのか、これはとっても面白いんじゃないかと思います。ただ、まあ、ハーバードの研究のように緻密にやってるわけではないので、その辺はご了承いただきたいんですが、まあ、体感的にですね、このお金持ちの人たちが何を教えているのか、そして普通の人が教わってないことは何なのか、今日はその話をしたいと思います。まず、お金には IQ という側面と EQ という側面があります。このお金の IQ に関しては、例えば株式投資をどうするのか、不動産を買う、そしてビジネスを展開する、そしてその節約したりだとか、どういう時に投資するのか、法律的にどうするのか、税金のこと、こういった知性の部分ですよね。知識的なこと、これも実はお金持ちの人たちっていうのは結構子供時代から教えてます。アメリカのお金持ちでも、例えばロックフェラーの子育てとか、そういうふうなところに書いてありますけども、子供時代からお金をどういうふうなことに使ったのかっていうのを書くような、そういうふうな習慣づけたり、あるいは、家でやる家事をですね、例えばこのゴミ出したら10円とか、その家のいろんな家事を手伝うことでお小遣いをあげる、まあ、こういうふうな人もいるんじゃないかと思います。芝を買ったりだとか、あるいは庭の掃除をしたら300円とか、そんな形で子供にお小遣いをただ単にあげるのではなく、労働させて払う、まあ、こういうふうなですね、家も結構いるんじゃないかと思います。一方で、そのお金の EQ というのがありまして、お金の EQ というのは感性的な部分ですよね。お金と感情に関する知性。これもやはりないと、こうお金の IQ だけだと、もうモンスターみたいな人になってしまいます。お金の IQ っていうのをお金を増やし、そしてまた投資し、そのお金を増やすことばかり考えるのがお金の IQ の部分です。お金の EQ というのは、お金とどうやって感情的に幸せに付き合うのか。そしてお金っていうのは人を幸せにもするし不幸にもする。こういったことをごくごく小さなうちからですね、教えていて、人がお金に魂を売るのはどういう時なのか。そしてお金に関してどういうふうなことを知っておくべきなのか。こういったことを富裕層は代々家訓として受け継いでたりします。まあ、そういう意味では、このお金の IQ、お金の EQ、こういったものを明文化している家もあります。そしてそういったことを明文化してないけども、父親が息子に、息子がまたその子供に、そうやって代々伝えていく、そういったこともあると思います。お金の IQ、お金の EQ っていう、今日はですね、簡単にその原則をお話しますと、お金の IQ というのはお金の知性、そしてそれには4つの法則があります。それには稼ぐ、使う、守る、増やす。簡単に言うとこの4つですよね。どうやって稼ぐのか。これを知らないとやはりお金持ちになるのは難しい。そしてお金をどうやって使えばいいのか。どうやって守るのか。どうやって増やすのか。これそれぞれ体系的な知識が必要なわけです。お金を使うってことを聞いたとしても無駄遣いしない。これだとやっぱりお金持ちにはなれないわけですよね。その本物の富裕層の人たちは節約は当然そうなんですが、無駄なお金をやはり定期的に使う。これもやってるんですよね。なぜかというと、人生の楽しさ、豊かさっていうのは全部無駄なんです。例えば外食、する必要があるかないかというと、する必要はありませんよね。家族旅行、どうですか？お金を増やすっていう観点から考えると、家族旅行なんかしない方がお金は節約になるはずです。じゃあ外食もしない、そして家族の旅行も行かない、そして展覧会も行かない、映画も行かない。そんなことをやってたら、果たして楽しい人生が送れるでしょうか。まあそういう意味では、芸術作品を見に行く、海外旅行に行く、そういったものにお金はかかりますが、けれども、その日常生活の生活していくっていうものとは違う予算を考えないと、この楽しく生きるっていうことはできなくなるわけです。そういった考えていくと、無駄遣いっていうのは実は全部豊かさに関係することなんですね。なので、生存していく、生活していくだけのお金っていうものと、それから文化的な生活、これに使う予算、これはちゃんと最初から分けて考えなければいけません。これが使うっていう部分ですね。そして、生き金をボンと使う。これもやはり富裕層の人たちは上手にやってます。ほとんどの人たちはお金をできるだけ使わない。この知性だと、やはりなかなかお金持ちにはなりません。お金を守る。これは例えば法律的なこと、税務的なこともそうですし、それから法律的なこと。これも自分が知る必要はありません。細かいことは税理士に任せたり、あるいは弁護士に任せたりすればいいわけで。ただ、何を税理士に頼むのか、何を会計士に頼むのか、何を弁護士に頼むのか、そこは分かっておく必要があるわけです。なので、最低限の法務的な、税務的な知識。これも、僕の場合はごくごく小学校ぐらいで大体教わりましたけど、基本的な、その、個人の税法、そして法人の税法、そして、その、会社法、それから、まあ、いろんな民事訴訟法の基本的なことですよね。こういったことは、実業家の家では大体教わるんじゃないかと思います。さあ、そして、増やす、ということですけど、お金をどうやって増やしたらいいのか。これには投資して増やすっていうのと、自分に投資したり、人脈に投資したり、誰かを応援して増やしていく、いろんな方法があるわけです。ただ単に株をやればいいとか、FX をやればいいとか、そういうものではありません。なので資産の増やし方、これもですね、短期と長期と両方あるわけです。例えば土地を買って、そしてその土地がですね、しばらくしたら価値が出る。あるいは誰か、その 実業家の人たちに投資をしてあげて、そしてそれが10年後花開く。まあ、こういうお金の増やし方もあれば、株に投資して、比較的短期で売って利益を得ると。まあ、こういう方法もあるわけです。まあ、こういったこと、この稼ぐ、使う、守る、増やす、これをですね、やる必要があります。今度は EQ についてですが、EQ というのは全く違う考え方なんですよね。お金とどうやって感情的に楽しく付き合うのか。この最初の原則は受け取る。2番目は感謝して味わう。3番目は信頼する。4番目は分かち合う。この4つなんですけども、簡単に説明していきたいと思います。IQ は比較的分かりやすいと思うんですが、EQ はですね、初めて聞く人も多いのではないでしょうか。今、世界中で講演してますけども、このマネー EQ、お金の EQ に関して教えることが多いです。そして、この世界中の金持ちの人たちは、このお金の EQ をもっと教えてくれというふうに言いますね。特に子供が教えたいからぜひっていうので講演してますが、そのお金の EQ の一番最初は受け取るということです。受け取るっていうのは、お金が入ってきた時に、それを気持ちよく受け取れるかどうか。お金を気持ちよく受け取ってくれる人の元にはまたやってきます。まあ具体的には、クライアントからお金を入金があった時には、必ず僕のメンターは、まあ例えば不動産とか1000万以上入金がある時は必ず社長に電話してました。 例えば吉田社長ありがとうございます、1000万入金昨日ちゃんと受け取ってますので、ありがとうございますということをお伝えしたくて電話しました、お忙しいところ失礼しましたって言って、1000万円以上入金あるときには必ず、ね、入金のお礼の電話をするってことをやってました。そうするとやっぱり気持ちいいですよね。なのでお金を気持ちよく受け取れるかどうか、こういうふうなのがお金の EQ の一番目。そしてそれが少額であれ大きな金額であれありがたいなっていうふうに思う、そういう気持ちで受け取れるかどうかってことだと思います。例えばもしあなたがフリーランスで仕事をしてたとしたら、仕事を発注してくださるって方はすごいありがたいことですよね。なのでお金をあなたが受け取るってことは何かの仕事をさせてもらったわけで、その仕事をさせてもらってありがたい、こういう気持ちでお金を受け取る人にはまた仕事がやってきます。お金の EQ の2番目、感謝して味わうってことですが、お金が入ってきた時にめっちゃ嬉しいなとか、もうつくづくお金って素晴らしいな、本当にお金を払ってくださった方に感謝だな、そういうふうに思えるかどうかっていうことですね。僕は銀行にですね、たまに行くときに、うちの会社のですね、通帳入金で、記帳したりとかするんですけど、その時に、ちょっと待ちますよね。その時に、皆さんの名前、例えば、吉田貴則さんとか近藤よしみとか、なんかそういう、こう僕は直接知らない方、まあ今適当に言ってんですよ。本当にお客さんがいたら個人情報をばらしたわけじゃないですからね。まあ例えばそういうふうな感じで、僕は直接こう顔と名前が一致しないけども、振り込んでくださっている方はカタカナだって出てきますよね。で、それを、そういうちょっとした待ち時間の時に、その人たちの名前を、こっそり読み上げるんです。だから近藤さんありがとう、吉田さんありがとう、そして金沢さんありがとうっていう形で、そのお金が入ってきた時に、それはオンラインコースを受講してくださったり、あるいは講演会に参加してくださっている方で、直接僕の方から存じ上げませんけども、どこからか、来てくださってるわけですよね。まあ、そうやって、会社の決算とか、そういう時に通帳とか手元にあった時には、ちょっと時間を取って、その中からですね、アトランダムに、誰々さんありがとう、誰々さんありがとう、誰々さんありがとうっていう、そういう習慣を僕は持ってますが、まあそういう感謝する。これがお金の EQ の2番目。そして感謝してお金を味わうってことですよね。お金があったから本当に良かった。この感覚はとっても大事だと思います。3番目は信頼するってことです。これがお金の EQ の中で一番難しいんですが、お金が入ってきました。そして出てきました。次お金が入ってくるかどうか信頼できないから、今のお金にしがみつこうというふうに多くの人たちはします。けれどもこの信頼するってことができたら、お金をどんどん手放すこともできる。また受け取ることもできる。この綺麗なハッピーマネーの流れを作ることができるわけですよね。なのでお金はどんなことがあっても自分の人生に流れてくる。この信頼がその人を幸せな人にすると思います。4番目は分かち合うってことですね。あなたが持ってるお金を気持ちよく分かち合えるかどうか、これは寄付って形かもしれないし、どっかでご飯に行ってレストランでその多めに払ったり、あるいは海外だとチップを払ったり、そういったことはできるかどうか、そういうふうなお金と楽しく付き合える、これがですねお金影響の4原則です。まあ、これに関してはまた興味がある方が多いようですので、別に動画を撮りたいと思いますが、こういうお金の IQ の部分、お金の EQ の部分、こういったことをごくごく小さい頃から富裕層の方たちは教えてます。そして、お金をもちろん増やすことも大事だけど、一方でお金を楽しむ、お金を味わう、お金に関して感謝する、そして流れを信頼して分かち合う。こういったことをやってらっしゃるから、本物の富裕層の人っていうのは長く富裕層で居続けられるんだと思います。さて、ありがとうワークの時間です。さあ、このお金の IQ、EQ、さらっと話をしましたけど、あなたが一番これは自分でもやってるなと思ったことはどういうことでしょうか。そしてもっと学びたいっていうふうに思ったテーマはどういうことでしょうか。もう一回言いますよ。お金を稼ぐ、使う、守る、増やす。これがお金の IQ。そしてお金の EQ は受け取る、感謝して味わう、信頼する、分かち合う。この8つの中、あなたができているところってどういうところですか？そしてもっと学びたいと思っている部分はどんなことでしょうか？あなたが小さい頃、お父さんお母さん、お金に関して何か言ってたことありますか？いろんな思い出を思い出しながら、あなたのお金に関してどういうふうに小さい頃に教わったのか、そんなエピソードなんかもよかったら分かっちゃってください。皆さんのコメント見るの、とっても楽しみにしてます。そしてたくさん書き込んでくださって、いつもありがとうございます。では、皆さんの書き込みお待ちしております。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。 ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。